それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ペテロの手紙第2章の後半を見ていきます。ペテロの手紙第2章の今日は12節からの部分を見ていきます。お開きになれる方はですね、聖書の後ろの方にありますけれども、ペテロの手紙第2章の12節から読んでいきますね。ですから、あなた方がこれらのことをすでに知り、与えられた真理に固く立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせるつもりです。それを思い起こさせて、あなた方を奮い立たせることを、私は地上の幕屋にいる限りなすべきことだと思っています。ね、あなた方がこれらのことをすでに知っている。そして、真理に固く立っている。それは一体何を表すか。もちろん、これはですね、前回見ました1章の1節から11節の部分を言っているわけですね。すなわち、まとめるならば、私たちはですね、信仰を持ち、そして信仰には徳を加え、徳には知識を加え、知識には自制を加え、自制には忍耐を、忍耐には経験を、そして経験には兄弟愛を、そして兄弟愛には愛を加えていくならば、ね、私たちのこの信仰というのは、本当に確信を持って主の前に生きることができる。そして十節にこうありましたね、これらのことを行っているなら決してつまずくことはありませんよ。ね、信仰生活で行き詰まる、つまずくということはないですよ。本当に信仰の確信を持って永遠の御国を目指して、この地上の歩みをしっかりと歩んでいけるんですよ。このようにして私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。ペテロはこのことをですね、この手紙を通してリマインドして、そしてあなた方がこれらのことをすでに知ってはいるんだけれども、で、いつも私はあなた方にいつもそのことを思い起こさせるつもりです。繰り返し繰り返しこのことを言いますよ。それが私のこの地上の幕屋にいる限りなすべきことだと思っている。私たちもそうですよ。周りの兄弟姉妹方にその信仰を奮い立たせるために励ましていくということ、これはとても大切ですね。お互いにその信仰を励まし合いながら、この地上を、この地上の幕屋にいる限り、そのように私たちは信仰を奮い立たせていくわけですけれども、ここでペテロは興味深い表現をしていますね。ね、私がこの地上の幕屋にいる限り、まあ、幕屋っていうのはよく聖書に出てくる表現ですけれども、今で言うとテントですよね。この地上のテントにいる限りね、こう、まあ、ペテロは決してテント生活をしていたというわけではないですよね。この地上の幕屋っていうのは、この肉体のこと、私たちの持っているこの肉体のことを言っていますからね。そして14節でペテロはこう続けるわけです。私たちの主イエスキリストが示してくださったように、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っています。ですからぜひとも私が去った後、いつでもあなた方がこれらのことを思い起こせるようにしておきたいのです。このようにですね、ペテロは自分でこう表現しているわけですね。すなわち、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てるんだ、そのことを知っている。それは私たちの主イエス・キリストが示してくださったんだ。そのように私はこの地上の幕屋を脱ぎ捨てるんだ。まあ、ここでですね、私たちの持っているこの血肉の体をですね、肉体を幕屋っていうふうに表現するというのは、これはとても言えて妙ですよね。すなわち、ね、こう私たちの体っていうのは、あたかもテントのようなものですよね。テントっていうのはどうですか？これはナイフで切り裂けばすぐに壊れてしまうものですよね。もう簡単にナイフで引き裂かれてしまうものです。私たちの肉体もそうですよね。本当に私たちの肉体がナイフで切り裂かれるならば、ね、銃で撃たれるならば、そのもう簡単にこう、崩れていく、朽ちていくわけなんですよね。そして私たちの体はね、脆く壊れやすく、そしてテントは風雨にさらされればだんだんボロボロになっていくわけですよね。本当に日にさらされていけばもう何十年も持つということはないわけでしょう。私たちの体もそうですよね。やがて年を取っていくと、本当にですね、こうピチピチだったお肌が だんだんもうシャワシャワになってですね、でもシェミだらけになってですね、これは仕方ないですね。それは私たちの地上の幕屋っていうのは脆く、そして朽ちていくものだから、そういうわけですよね。そして暴風に見舞われれば、もう吹き飛ばされていくような、そんな地上の幕屋に私たちは一時的に住まっているわけですよ。ね、しかし私たちはやがてこの地上の幕屋を脱ぎ捨てて、そして主のもとへと駆け上っていくことができる。そしてペテロにとって、それは今その時が来たのだということを自覚しているわけですね。それは主イエス・キリストがペテロに示した殉教のことを言っているわけですけれども、ね、ペテロはどのようにして死ぬのか、それはイエス様が予告されたことでした。これはどの場面かというと、これはヨハネの福音書の一番最後に出てきますね。ヨハネの福音書の21章で、ね、イエス様が十字架にかかって死なれ、しかし3日目によみがえった後、弟子たちに現れる。そしてガリラヤ湖畔で弟子たちに現れるという、そういった記事がヨハネの福音書の21章には記されています。そしてイエス様はペテロと向き合って、そして3度尋ねるという出来事がありましたね。すなわち、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかということを三度尋ねられた。それはあたかもその直前、まあ、直前というかイエス様が十字架にかかられる直前ですね。ゲッセマネの園で捕らえられた後、裁判にかかっていた。その時にペテロはこっそりとその後をついていって様子を見守っていた。しかし、周りの人々がペテロに気づいて、お前はイエスの弟子だろうというふうに聞くと、ペテロはですね、思わずそんなものではない。ね、私はイエスなんて知らない。あんなやつは知らないということを呪いをかけて誓い始めたなんていう、そういった表現もありますけれども、三度イエス様を知らないと否定した。そのペテロに向かってイエス様は三度、あなたは私を愛しますか？そのようにペテロに悔い改め、そして再び立ち上がる、そういった機会を与えた、そういった出来事がありました。ね、ペテロは心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。その時イエスは彼に三度言われた。私の羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさい。そのようにですね、三度、そしてイエス様はペテロを立ち上がらせて、そして教会の指導に当たるものと、そのようにされたわけですね。しかしその後でイエス様は続けて言われました。誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし、年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますよ。そのように予告したわけですね。年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして、すなわちペテロを捕らえて、そしてペテロが行きたくないところへ連れて行き、そしてそこでこう殺されるっていう、その殉教のことですね。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。まあ実はこのヨハネの福音書っていうのはイエス様の弟子のヨハネが書いているわけですけれども、イエス様の弟子のヨハネというのは、十二弟子の中で唯一殉教しなかった人物ですよね。すなわち、他のすべては殉教していった。イエス様を伝えるがゆえに、証しするがゆえに捕らえられて、そして殺されていった。しかし、ヨハネだけは天寿を全うし、しかし、その苦難の生活ですよね。苦難の生涯、すなわち、当局から迫害され、殺されかけ、そしてパトモス島へと島流しになり、そんな苦難の中でイエス様を伝え、またヨハネの黙示録、ヨハネの福音書を書き記した。ペテロがすでにもう死んでいるわけなんですね。ヨハネがこの記録を書いた時には、すなわちヨハネの福音書というのは紀元90年頃に書かれたのではないかと言われていますけれども、ペテロはすでにその30年ほど前、紀元64年とか67年と言われるんですけれども、ネロ皇帝の迫害の下で殺されていっているわけです。そしてその後でヨハネはそれを振り返り、そしてイエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われた、そのように記して、こう話してからペテロにイエス様は言われました。私に従いなさい。 私に従い、もうペテロに迷いはなかったでしょうね。もう二度とイエス様を否定することなんかはない。ね、イエス様に従って、そして命を懸けて、そして殉教の死に至るまで従っていくのだ。そのように、ね、ペテロはイエス様に従い、イエス様を伝えるものとなっていったわけですけれども、さあ、今、ペテロはですね、その時が来たということを